聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
もうね、聞かせられないって言ってるのに、
ええ、
こんなメッセージが届いてしまいましたよ。
はい、
ラジオネーム聞かせられないラジオさん、あ、違う、聞かせられない日本人さん
我々が聞かせられないラジオですが、何か問題でも、
ラジオネーム聞かせられない日本人さんのメッセージを読みます、
はい、
毎回欠かさず聞いてます。
ありがとうございます。
まったりトーク最高です。
まったりしてますかね。
我々はね、矢継ぎ早に喋ってるつもりですまあいいや、ここで提案があります、
はい、
私の友人の外国人が、うん、アニメ漫画大好きな人なんです、
はいはい、
ぜひ外国人目線の漫画文化の崇高さをアピールするコーナーを作ってください。目指せインターナショナルな日本コンテンツ番組。そんなもう聞かせられないって言ってるのに外国の人にまで聞かせようだなんて、ね、
え、つまり どういうことですか。外国人目線に立ったあのいろんなこの番組はこうだとか、あの漫画はこうだということを喋るということですか。
そういうことなん
だ。我々外国人じゃないからね、目線はすでに日本人ですけど、
まあ、うん、そうです。パッと見私たちフランス人に見えるかもしれませんが
ボンジョ
ーボンジョータ
コの足ハボン
シモブクレ
イカの足ジュポン
新聞クレ
ジュトジュで20。
この辺にしておきましょうかね
勘弁してください、
外国人の方の投稿もお待ちしております。もう一つ、ラジオ佐賀のリスナーさんです、
はい、
再放送ありがとうございます。
あは、長崎エリアね、
イベントなどの臨時番組の影響で聞かせられないとなることが多々ありましたが、これで拝聴できるようになりました、はい、感謝感謝。臨時番組を組んだときは再放送を聞かせられないとしないでください。
なるほど、
ラジオ佐賀のリスナーさん、まあ、要するにラジオ佐賀はですね、
え、
結構あの特別番組の編成で聞かラジがこう飛んでしまうことがたびたびこれまであったと。
NBC と名前がついているのにこの番組を、
まあ、長崎佐賀はあの結構別プログラムでお送りすることもよくありますので、は
い、ございます。
佐賀はですね、ねあったこれまであったの、ね、しかし、
うん、
日曜日に再放送することによって、
はい、
それがなくなったことを喜んでおられる。
ありがとうございます。
あのところがですね、日曜の夜もですね、
うん、
あの放送休止になることは時々あるかと思いますので、ごめんなさい。
その場合はもうポッドキャストでね、ご覧いただくとかね、
お聞きいただくですね、ポッドキャスト
の場合ですね。あ、そうかそうか、お聞きいただくとかね、
YouTube とかでね
ご覧いただくとかね、
ユーストリームとかですね、なんかもごもご喋っておりますけれども、これからもよろしくどうぞ。聞かせられないラジオです。
この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、 RKK 熊本放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上7局をネットしてお送りします。
まったく聞かせられないラジオで
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お大官様こそ聞かせられないラジオ
そちこそ聞かせられないラジオ
ました。出ちゃった。
何がですか。
出た。
あ、出た。何が。
あれですよ。
あれって何。
口にするのもちょっぴり恥ずかしいあのタイトルの本ですよ。
あれですか。
あれ。紹介しましょう。その本はラジオマニア2013。全国の書店で好評発売中でございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
拝読いたしました。私も、はい。いいですよね。今。面白い番組を全国で楽しむ、
はい、
この面白い番組の筆頭が
聞かせられないラジオ
わざと声裏返すことはないんですけどね分厚く書いていただきましたね。
いや、これがですね、
はい、
第1章マニア的番組ガイドのトップページに我々が登場し、うん、なんと写真入り4ページ、
はい、
他の 同じように取り上げられている12の番組に比べると超破格の扱いと言っていいでしょう。
まあまあ他の番組悪いのであんまりその辺はまあ言わなくてもあれですけど、
他の番組があの 5行ぐらいしか紹介がない中で、はい、キカラジなんか4ページですよ写真入りで。
分厚かったですね。
腰を抜かしましたよ。
抜かして立てなくなりましたかね。
もうちょうどねたまたま椅子に座ってたんでよかったんですけども、うん、
あよかったね、
もし立ち読みしてたら、うん、本屋さんで立ち読みしてたら大変なことになってしまいましたよ。
立ち読みはいけないね。
いけません。皆さん
買わないとね。
買って読んでください。
買って座り読みだね。
そうです。それぐらいのことをしていただかないとやっぱりね、いや編集長自ら取材に来ていただくというのはこういうことかと思いましたね。
そうですね、うん、あのここで実際にインタビューをしていたものがどういうふうに記事になるのか関心があるという人もいましたよ。
は
中には、ね、リアルにここにいて、ね、いただきましたから ねスタジオ収録にね。
いや本当にもうあの編集長にこの番組来ていただいて以来ですね、もう私は山菜ブックスには足を開けて足を向けて寝ておりません。
あそうですね。足を開けてって言いました今。足は閉じてください。
そうですよね。
寝るときはね。
編集長をゲストに迎えた、はい、キカラジについてはですね、はい、ポッドキャストや YouTube などで、はい、Ustream で、アーカイブで楽しむことができますので、はい、聞いてない方はぜひどうぞ
聞いたり見たりしてください、
は
い。
ちなみにですね、MRO 北陸放送千秋のアニマニアも取り上げられております。
ありましたね、
しかも私たちの話題込みで、はい、取り上げられてましたので、
もうすでに連動してます。
連動してます。
あれ以来でもなんかあまりこうお話とかはしてませんな。
ところがどっこいどっこいし
ょ。おおやおや、
水面下ではですね、
はい、
はい、あの千秋さんともですね、ディレクターさんともですね、私、やり取りを電話やメールでしております。
え本当ですか。あら知らなかった。
あらあら、これごめんなさい黙っちゃってて。本当
に千秋さんとやり取りしてるんですか。
やり取りをね、いやまあ、今後の展開が僕はちょっと楽しみだなとだけ言っておきましょうかね。
聞き捨てならないねその展開はね。まあ楽しみだね。
はい、まだ内緒です。
はい、
はい、では今週のテーマへと参りましょう。
村山おすすめのコミック2でございます。
先週、はい、村山おすすめのコミックパート1ということでね、まあ、パート1のつもりはなかったんですけれども、うん、お送りしましたところが、うん、漫画家さんご本人からの売り込みがありまして、はい、びっくりしましたね。
ちょうどあのユーストリームでこの番組はね生で配信をしているんですが、その時のねタイムラインでね、ああそういうご意見がありまして、は
い、あのいやメッセージも、
ね、あメッセージも来たか。
メッセージもね頂戴していたのです。収録の直前に で、ね、はい、あのその後ご本人からツイッター上でもまたまたね、コンタクトがあったということでございました、
はい、でしたね。
そもそもはラジオネーム園山さんのおすすめのコミック3冊ということでねご紹介しておりました。天野咲也先生のダウト、園山さん曰く推理ものともミステリーものとも違う心理戦ラブコメとも言うべき新ジャンル、心理戦なのにギスギスしていないのがいいかっこ笑いということで、当然のように私も書店に駆け込みまして、
はい、
購入させていただきました、
はい、私も書店に電話をかけ、ちょっと持ってきてくれんねとお願いをいたしました。
出前で
持ってきてもらいました。
桜
会社近くの
出前で
本をもう持ってきてもらいましたよ、
よかね、この可愛らしい表紙の本を持ってきてもらいましたか、
このもう2人の男性がすでに長崎ではもう購入をしております。
購入しております、
はい
はい、月刊コミック電撃大王連載の天野咲也先生ダウト1巻でございます、
はい、
最近では大ヒットミステリーゴシックのコミカライズでご活躍の天野先生、新作はオリジナルストーリーであります。ちょっと謎が多いお話で一巻を読んだだけではまだわからない部分もねちょっと多いんですけれども、簡単にどういうお話かご紹介しますと、主人公は複雑な家庭に生まれた引きこもりの、でも頭の回転は早い、しかも気が強くて勝負師タイプの男子高校生であります、
うん、
この男の子がもう大嫌いな父親から、ひょっとしたらお前の妹かもしれない女の子がいるから突き止めてくれと頼まれます、
うん、
嫌なんだけど、でも父親にどうやら弱みを握られているらしい主人公は、もういやいやながらもその女の子がいる高校に入学するんですね、
うん、
でも彼は引きこもりだったので、新入学するんだけれども周りの子たちよりは1歳年上という状況で入学するわけです、はい、で、その父親が娘かもしれない、お前の妹かもしれないと言っていた女の子に会ってみると、 まあ美少女、しかも誰にでも優しくて超優等生、100点満点のそんな女の子だったんですが、あ、しかし彼女の素顔はもうちょっと燃えちゃうってな展開ですね。あまり言うとねよろしくありませんので、そうですね、これぐらいにしておきたいと思います、ね、まあ、詳しくは説明しないんですが、物語が一段落仕掛けたところでまた別の美少女が登場、さらにまた、またもう一人出てくるのといった具合にですね、話が膨らんで広がっていくという感じで、ストーリーは一巻の段階ではまだ始まったばかりなので、これからリスナーの皆さんも追いかけてみてはいかがでしょうか。林田さんどうでしたか。
とっても可愛らしいですね、特に女の子が。
やっぱね、天野先生の描く絵は可愛い、ね、
で園山さんがおっしゃる通りの心理戦ラブコメという表現はよく的を置いてますね。
40代の私が言うのもなんですけど、大変参考になるなと思いました、人を観察する上で。ああなるほどねみたいな。
そうね、どう、まあ、検察官みたいなもんですよね。どう投げたらどう返ってくるかという、 そうその反応から、その人の奥深いところを探っていくみたいな ね、そういう面白さありますね。
あとは主人公と父親と母親とまだ謎に包まれた部分が非常に多くて、きっといろんな設定がそこに隠されていると思うので、これから明らかになっていくのが楽しみですね。
まあ、この主人公のね、高校1年生が中学を出た後どんな生活をしたんだろうというところも僕はちょっと気になりましたけどね。
そうですね、先日天野先生はツイッター上で今度長崎に行きますとうっかり勢いでつぶやいておられました。
大丈夫ですか、
私たちはお待ちしてますから。
お茶ぐらいは出しますからね。
もう何杯でもおかわりなさってください。
なんならコーヒーにしてもね、
何でも出しますよ。はい、はいはい、今半分冗談でございますけどね、半分は本気ということ
で。やっぱりそうか、はい、
もう一方、
はい、
戸田克幸先生からもですね、新刊についておすすめの漫画ということで、
はい、
ご自分のご著書をですね、はい、届けてください、あとは届けてというか教えてくださいましたので、もちろん私購入させていただきました、
はい、
タイトルは、その前に戸田克幸先生と言いますと、コミックボンボンのダンダンダンクとか、最近ではホームセンター転校などの大ヒット作をお持ちの戸田先生でございますが、新作はまさかの、まさかのガイド本でございました。
ね、
東京スカイツリー公認漫画東京スカイツリーのすべて、
いや
講談社から
素晴らしい、
はい、
あら、
これね、
わよかね、かわいかね、
テイストとしてはですね、サイズは普通のコミックスのサイズなんですけれども、テイストは私たちが子供の頃親しんだ学習漫画のテイストなんですね、
はいはいはい、
なんとかの秘密みたいなね、すごく楽しく読めますし、データはいろんな東京スカイツリーに関するデータが詰まってます。で、東京スカイツリーというのはご存知の通り電波塔でもあるんですが、我々放送局に勤める人間からしてもですね、なかなか興味深いエピソードがいろいろと載っています、
はい、僕が行った時はね、上までまだね多くて登れなかったんだよね。
あ、そうでしょうそうでしょう、まだしばらくはねそんな状態が続くと思いますけれども、
はい、
子供から大人まで楽しめる本です。ぜひ東京旅行のお供にどうぞ。
これ東京に行ってスカイツリーに行く前にきちんと読んだ方がいいね。
読んでた方がいいでしょう ね、これは ね、
素晴らしい、
東京スカイツリーはシロナガスクジラ何頭分の高さっていうね、答えは21頭で、もう分かったような分からないような感じでございますけれども、
それシロナガスクジラのそれ何平均的な寿命もいろいろあるやろうけど、大きさもいっぱいあるよ。そうそう、
私もシロナガスクジラにはまだ会ったことがないんですが、
っていうかむしろスカイツリーの高さの方が皆さん空で言えるんじゃないでしょうか。なんか例えなくても
本当よね、
ね、
634メーターでしたっけ。
そうですね、武蔵の国ですから
ね、そうそう武蔵の国ともね一致してますけれどもね、はい、戸田先生
そしてありがとうございます、
はい、ここでメッセージをね、
はいはい、
ご紹介いたしますが、ラジオネームココアさん、
はい、
はじめまして最近おすすめの漫画村山編に君のために弾くショパンをおすすめします、どんな漫画かは作家さんのブログを読んでいただければ一番わかるかもしれませんということで、アドレスが書いてあったんだけど、
まあこれが現代ですよ。
現代です。
これが現代、これが一番分かりますと教えていただくのが ね、
まあ、そこをなんとかこう 2,3 行で短く書いていただけると私たちもありがたい。
君の言う通りだ、僕もそう思うよ。
非常にありがたいんですけれどもね。まあ、ちょっとそのブログがちょっと飛ばしまして、
ああでも感想あるじゃないですか、
はいはい。とにかく小さなショパンさんの愛らしさと大きなショパン様が素敵です、うん、レディース向けの漫画雑誌ですがハードな表現はなくホッとできる漫画です。実はこの雑誌が休刊になるので未刊になってしまうかもという瀬戸際です、うん、かといって休刊に合わせていい加減に切り上げたような終わり方もしてほしくないんです。引っ越し先が決まれば連載を続けてくださるとのこと、こちらで紹介してくださって読者からの声を上げていただければと思ってメールしましたと、はい。で、作家さんのですね、
はい、
長江智美さんのホームページブログを私も拝見いたしました、
はい、
拝見していてですね胸がジーンと熱くなりました、
はい、
熱くなりました、
うん、
というのはですね、今ラジオネームココアさんが書いてくださった通り君のために弾くショパンを連載している雑誌がですね、
うん、
来年の春に休刊になることが決まっていると。
あら、う
ん、それで、ウェブコミックとしてどうやら再スタートするらしいんですが現在連載中の作品がどうなるのかっていうのはね、決まっていないというか、まあ、引き継がないのかなという、ね感じなんですね、
は
い。で永江智美先生としてはですね非常にこの君のために弾くショパンという作品を愛してらっしゃるんだなと思うんです、
ね、大事に育ててらっしゃるでしょうし
ね、うん、なんとかして続けたいと思っているし、まあ、次の雑誌が見つかればいいしでそのために、はまず今読者に増えてもらわないとという気持ちがすごく強くあってだから自ら自分の作品について紹介するあらすじもねご自分で書いてらっしゃるの漫画を新たに
お、はいはい。
で、ご本人もこのブログで語ってらっしゃるんですがあんまりインターネットに強くない方なんですねおそらくね、でも一生懸命やってらっしゃるその気持ちが伝わってきます。では永江先生ご本人がまとめた、うん君書ってこんな漫画君のために弾くショパン縮めて君書、
はい、
こんな漫画の中からですねあらすじを簡単に紹介させていただきますと、うん、この漫画はピアノが大好きなカズネという田舎の女の子が主人公です、うん、まあ、ちなみに北海道ね。でもカズネちゃんのお家にはピアノがなくて近所の教会で弾かせてもらっている一般ピープル、まあ、庶民であります。小さい頃一度だけ出会ったピアノの上手な都会の男の子ひろゆきくんに会いたくて東京の大学に進学することにしました。でも彼女はお家にピアノもないような環境ですから音楽大学ではなくて一般の大学に行くんですね。ピアノはあくまで時々教会で神父様に外国人の神父様に教えてもらってちょっと習ってるぐらいの感覚なんですね、で上京するときに教会の神父様からお守りに古いペンダントをもらうんです。で上京してそのペンダントをして、ショパンのピアノ曲を弾いていたらですね、カズネちゃんのピアノの音色の美しさに引き寄せられてペンダントからショパンの霊が出てくるんです。本物が、
はいはいはい、
本物の霊というのもなんですけれども、そしてカズネちゃんは美男子に成長した一度だけ小さい頃会ったことがあるひろゆきくんと再会するんです。ひろゆきくんは有名なピアニストになっている、まあ、だからこそ彼女は、
うん、
その彼のことを知ってたんですけれどもね、
で
、まあ、物語はどう進んでいくのかというですね、うん、ちょっとね物語の構造としては、のだめカンタービレとちょっとね構造的には似てるところがあるんですね、
う
ん、
僕今光の碁もちょっと今頭に浮かびました。
鋭い、
お
鋭い、のだめカンタービレプラス光の碁的なところがあります、
うん、
のだめカンタービレは音楽の天才少年と、うんうん、野生児的な音楽の才能がある、はい、でも型にはまらない、田舎の少女のだめ、はい、ね、のだめ組ちゃんとの、まあ、恋愛ストーリーだったんですけれども、うん、光の碁、うん、ね、囲碁を知らない少年にかつてのね、
うん、
騎士幽霊が美青年の幽霊が乗り移ってというストーリーでありましたけども、その2つがねこうちょっと合わさったような感じのストーリーなんですね、で私も1巻だけ読ませていただいたんですけれども、はい、現在3巻まで出ていて、確かにね長く続けてほしいお話だなと思いました、
はい、 これは面白そうですね。
ね、ちょっと注目ですね。君のために副書館で、はい、この本がね、レディースコミックに載ってるんだって感じがしますね。そういう系のね、アダルトな恋愛ストーリーではないですよ。ファンタジックなお話ですね。
そうですか。
はい、
はい、まあ、これは、うん、白戦車から、
白戦車シルキーから3巻まで出ています。
はい、
はい、まあこの連載再開ということであればですね、先日シュープレイニュースというですね、はい、インターネット上で週刊プレイボーイの、ネットニュースで私見たんですけれども、朝宮キア先生の彼女の彼らが9年間のですね連載集英社で終えたところだったんですけれども、
ええ、
来年の1月30日発売のですね、あれどこに行っちゃったかな、はい、別の雑誌でですね、また、月刊コミックバーズ、幻冬舎コミックスさんの月刊コミックバーズで連載再開というですねニュースもありますので、
はい、
どこかで続けるということは現実味のあるお話だと思いますので、特にファンの皆さん声を上げてね、応援していただければいいんじゃないかなと思いますね。
ね、
はい、ではコマーシャルタイムです。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ラジオネームシクさんだよ。キカラジタンはじめまして。どうも、私はキカラジタンの生みの親のパパラジタンがスタッフだった某 GX がとても好きなので。ああ、長崎では放送されなかったガンダム X だね。キカラジタンがキカラジウェイトの皆さんに愛されるキャラクターに育っていくのがとても嬉しいです。だいぶ寒くなりましたが、風邪などひかぬようにうがい手洗いをしっかり行い、元気にハンマーを振り回してください。やっぱ元気じゃないとろくにハンマーも操れないからね。みんなもうがい手洗いはしっかり、拾い食いもそろそろやめようね。ではでは、ラジオネームシクさん、ご褒美にこの曲をプレゼント。キカラジタンのバラード。欲望、欲望、ボーボーボーボー、
私の歩く後ろからついてくるくるうぞぞぞぞぞ足がいっぱいの生き物が何本あんのようぞぞぞぞあちこちでうぞぞぞぞ
ラジオネーム西直也さん本名希望こんにちは。
こんにちは。
おすすめコミックについてお尋ねです、
はい、
お二人のおすすめされる漫画は昔のものと最近のものがまんべんなく紹介されてますよね。最近の漫画についてはどうやって情報を仕入れてるんでしょうか。漫画週刊誌月刊誌は何冊も定期購読してる。漫画喫茶やネットカフェで手当たり次第にコミックスを読んでる。はたまたネットでの情報交換。今はその年に発行された漫画をランキング形式で紹介するムックもあるようですよね。お二人の面白い漫画の探し方のコツを教えていただけると嬉しいです。今後の参考にしたいと思います。吉田にということですが、どうですか林田さん。
作家本人の売り込みです
いやそれは冗談として、まあ、僕は結構表紙大事ですねあ
ジャケ買いね。
はい、ええ、その絵の雰囲気で結構パッて手に取る時多い。
わかるわかる、
うんうん、自分好みのなんかやっぱりねテイストっていうのがありますからね。で合致して本読んでみて内容が違う時もあれば、おおこれはやっぱり良かったっていう時もあるし、うん、世間一般で評判が良くてこれ読んでみようかなと思って手出すことも多いです。
同じですね。あと最近はですね、ですね、一緒に番組やってるね、パーソナリティのその若手の女性の皆さんにですね、
はいはい、
少女漫画を私最近よく貸してもらってますね。
ああそうですか。
だからピンとこなとかですね、君に届けとかですね、そのあたりはやっぱり、うん、今日恋を始めますとかね、
周りにね、20代の女性がね、うん、結構いる職場ですからね、うん、今ね村山さんはね、
貸してもらって大変勉強になりますね。
勉強ですか。
勉強になるなという気持ちで結構読んでるところがありますね。
そうですか。
うん、やっぱり少女漫画っていうのは、まあ、先週もお話ししましたけれども、ある意味その特に10代の女の子たちや10代の男の子たちよりもいろんなことを考えているし、それから時代の最先端でもあるし、うん、まあ、今も昔もねやっぱり10代の女の子から始まるブームとか新しい世界というのはあるので、うん、なかなか興味深いなと思って読んでいますね。
僕はこの年になって初めて少女漫画を手にすることが多いのだけれど、自分が中学生や高校生の時に感じていた少年漫画と少女漫画の間の壁みたいなものは本当に最近消えてるなっていうのが実感。
まあ、やっぱりね足立満さんとか高橋留美子さんとか、うん、まあ、いろんな方が崩したんでしょうね。
そう思うんだよ ね、うん、あんまりその垣根を感じないんですよね、うん、いい時代になりましたよ。
いい時代になりました。
そういう意味ではね、
はい、というわけで私が用意しているですね、はい、いろいろな漫画のうんちく話も実はですねまだたくさん喋ってないことがありますので、
いつもの流れじゃないですか。
参りましたね林田先輩。
はい、
来週はパート3ということでお楽しみに、
はい、
聞かせられないラジオ、お相手は
林田シェイカス
と村山ひとしでした。それでは皆様、また来週。